い。じゃあ、ブリジット・ジョーンズの日記の話はですね、まあ、そのくらいにして、PK についてですね、本題に行こうと思うんですけど、はい。まずですね、ここにですね、オールシネマのですね、あらすじがありますので、ちょっとそちらも引用させていただいて、まずはあらすじこんな感じっていうのをちょっとお話ししてみたいと思います。はい。日本でも大ヒットした、きっとうまくいくの、ラージ・クマール・ヒラニ監督と主演のアミール・カーンが再びタッグを組んで送る、異色の社会派 SF ラブコメディ。インドの宗教事情を背景に、宇宙からやってきた主人公が、世間の常識を知らないがゆえに、素直な心で行方不明の神様を探し始めたことから巻き起こる大騒動の行方を、辛辣な、風刺を交えてコミカルに描く。共演は命ある限りのアヌシュカ・シャルマさん。留学先のベルギーで悲しい失恋を経験し、昇進のまま帰国し、テレビ局のニュース番組で働くジャグーは、不思議な格好をして神様が行方不明というチラシを配る奇妙な男を発見する。早速取材してみると、PK、酔っ払いと名乗るその男は、自分は宇宙人で、宇宙船と交信するためのリモコンを失って帰れなくなったと語る。そしてそのリモコンを見つけてもらうために神様を探しているというのだった。そんな謎めいた PK のリモコン探しの旅に密着するジャグーだったが、はい、ということになりまして、でですね、まあらすじにも書いてありましたけど、この映画、あの名作ですね、もう本当に名作って言ってもいいと思いますけど、あのきっとうまくいくっていうですね、まあ映画、まあ以前にあった現代3イディオッツっていうんですけど、っていう映画のその監督ですね、ラージ・クマール・ヒラーニ監督。ちょ言いにくいですけど。で、その監督の、今回は監督脚本作品なんですね。で、主演もですね、同じく、きっとうまくいくの、アミール・カーンさんなんですよね。で、このきっとうまくいくって映画はですね、まあ、今年ですね、2016年のお正月にですね、新春お正月映画としてですね、まあ、放送されたんで、もしかしたら見た方もいらっしゃるかもしれないし、劇場で見た方もいらっしゃると思いますけども、まあ、非常にこの映画、良作なんでですね、ぜひ皆さんに見ていただきたい作品なんですけど、まあ、詳しい話はですね、私が別の回でなんかで、ね、そのインド映画かなんかについて話した回があったと思うんで、そちらをですね、ちょっと聞いていただきたい。で、ちょっときっとうまくいくの話はですね、まあ、それだけですごく時間を取ってしまう話なんで、割愛させていただきます。はい。で、今回のですね、映画は、先ほどあらすじもあった通りですね、まあ、宗教に関する話なんですよね。はい。で、インドっていうのはですね、まあ、多宗教の国で、まあ、非常にね、宗教紛争もたびたび起こってる国なんですけど、まあね、その中で本当にやっぱりセンシティブな宗教っていうのをテーマにしてる映画なんですよね。だから非常にそれといった意味でも勇気がある作品だなと思いますけど、だってね、あの国内で、まあ、宗教によって人が死んだり殺されたりしてるような中で、そういった宗教、神様は本当にいるのかどうかっていうのをですね、まあ、問いかけるような作品になってますんで、本当にそれだけでもすごいな、しかも大ヒットしてんのかいって感じなんですけど、はい。で、あと、見やすいっていうところのいい点ですね、このインド映画。はい。まあ、インド映画といえばですね、まあ大体多いのが3時間、超えっていうのがですね、まあ、よくあるパターン。まあ私もそんなにインド映画ね、あの、たくさん見てるわけじゃないんで、あれなんですけど、まあ今まで見たインド映画は、まあね、ちょっと変わったところを除けば大体3時間。まあその歌とか踊りも込みですけどね、3時間ある作品なんですけど、今回のその PK という作品は2時間半なんですよ。150分ランタイムが。なんでね、まあ本当にまあピチッとですね、うまい感じでまとまってるような作品なんで、まあインド映画見たことないよ、んで、そのインド映画とか面白いのっていう人でも非常に楽しめる作品だと思いますね。あとまあきっとうまくいくもそうだったんですけど、脚本がね本当に素晴らしいので、この監督は、なのでね、そこら辺も全然飽きずに見れると思いますね。はい。でですね、まあ、ただですね、まあ、正直本当に何でものそうやった。何でもかんでもですね、まあ、インド映画ってそうなんですけど、もうあらゆるジャンルを詰め込んだようなですね、まあ、きっとうまくいくに比べると、まあ、ちょっと1枚2枚落ちてる気も、ま、せんでもないです。はい。あの、インド映画ってほんまそうなんですよね。あの、コメディーも入れるし、アクションも入れるし、ホラー、サスペンス、ミステリー、ロマンス。まあ、本当に、何でもかんでも入れちゃうんですよ。で、まあ、それが本当に調和されてるのがインド映画のすごいところなんですけど、まあ、日本とかやったら基本的に何か一つじゃないですか。大体ね。ラブロマンスやったらラブロマンスしか描かないと。ホラーやったらホラー一辺倒。 とかそうやったりするじゃないですか。まあそこら辺ね、この前あの劇場でその午前10時の映画祭で久々にまあ2、3年ぶり見たんですけど、あの七人の侍を見まして、やっぱ昔の映画はすごいですね。七人の侍とか見たらもう全部入ってるんです。七人の侍もね、コメディも入ってるし、アクションももちろん入ってるし、でホラー的要素もあるし、サスペンスもあるしね、でロマンスも入ってると、バイオレンスもありっていうね、やっぱり昔の映画はそこら辺がすげえと思うわけですけど、まあインド映画は今でそれをやってるわけですよね。はい。でそこら辺に比べるとちょっと今回はですね、まあコメディ、アクションはまあちょっとありので、まあロマンスはもちろんあるんですけど、ちょっとねそのまあホラーとかサスペンスとかそういった要素はあんまりなかったかなっていうところは正直なところではあるんですけど、でも抜群にですね、あのインド映画として面白いエンターテインメント作品になってると思いますね。はい。でこの PK という意味なんですけど、先ほどあらすじにもありました通り、そのインドでは酔っ払いって意味らしいんですよね。でこれちょっと調べてみたんですけど、なんかヒンディー語ではですね、そのピーナっていうですね、単語ですかね、はなんかお酒っていう意味で、そのでケイっていうのはですね、そのまあ英語で言うとハビング、持ってるっていう、まあ状態を表す動詞らしいんですよ。で PK はそのまあお酒と、そのお酒ですね、そのね、ドリンクとあのハビングで、ヒンディー語でハビングドリンク、ドランク、まあ酔っ払ってるっていう意味になるらしいんですよ。はい。でちょっとこれ面白かったのが、あの最初ですね、あのアーバンディクショナリー、まあ私わからん単語あると大体アーバンディクショナリーとかで引くんですけど、まあそういったあのまあちょっとスラングとかはね非常に載ってるようなですね、辞書が、あのインターネットあるんですけど、でそれで引いてみたらさ、あの広東語でもほとんど同じ意味で、あの中国語のね、あの広東語でもそのほとんど同じ意味でですね、ヒットしたっていうのがちょっと面白かったですね。どうでもいい話ですけど、まあもっと悪い意味なんですけどね、あの酔っ払いとかじゃなくて、まあ、広東語で PK はそのポッガイっていうですね略らしくて、でこれ路上でトリップして寝転がってる人を指すらしいんですよ。はい、あの路上でラリってる人ですねっていう口と言うらしいです。はい、まあそれはどうでもいいんですけど。でまあ簡単なストーリーをですね、まあそのちょっと補足的に話しますと、まあそういった、まあしね、ベルギーで恋に敗れてしまったというか失恋してしまったジャグーという女の人が、まあインドですね、そのデリーに戻ってきてね、そのテレビ局で働いてたら、そのトンチンカな男に出会って、それに密着していくうちにいろいろ驚愕の事実を知っていくって話なんですよね。はい。で、そういったテレビのですね、そのディレクター、若手ディレクターの女性と、その PK っていう、まあネタバレっていうか、その前提条件になってる話なんであれなんですけど、まあ、PK っていうその宇宙人ですね。見た目は地球人になってるんですけど、実際は宇宙人の男性との交流。で、その PK がですね、その主人公 PK が抱く、その女性に抱く淡い恋心とかですね。あとは宗教批判ですね。これは後編、後で詳しく話しますけど。で、あとカルチャーギャップコーディングなんですね、基本的にね、これ。はい。あの、PK っていう、その、宇宙人が、その地球にやってきて、あの、インドにやってきてですね。で、まあ、宇宙人なもんですから、全く常識がないわけですね。はい。で、まあ、そもそも文化を知るためみたいな感じで地球に来るんですけど、だから全くサラッピンの状態で来るんで、全くどんなことが、文化も知らないし、言葉も知らないっていうことでですね。で、地球のその中で、その、まあ、PK からしたら、それってどういうことみたいな感じで素朴に聞くんですけど、やっぱそれが面白いわけですね。あの、私たち地球人からするとですね。はい。で、まあ、こういった話、まあ、宇宙人が地球に来て地球の文化をしていくって話は、まあまあ、あの、よくある話でですね、その、まあ、昔はそのね、あの、まあ、リメイクもされましたけど、まあ、地球の静止する人はもうあるわけですけど、まあ、今回はそういった侵略話じゃなくて、まあ、カルチャーギャップになってるっていうの点がやっぱりユニークですよね。はい。でですね、まあ、そういった、ですね、まあ、PK、全く常識ないもんですから、その人たちの言うことを素直に信じてしまう男なんですけど、だからですね、その、まあ、あらすじにもありました通り、自分を運んできてくれた宇宙船ですね、その宇宙船を呼ぶためのですね、リモコン、それがないと宇宙船を呼べないわけですから、自分の星に帰れないと。だからそのリモコンを探すんですけど、いろんな人に聞くわけですね。俺のリモコン知らないって聞くと、あ、みんな揃ってですね、あ、それは神様だけが知るんだよと。 神様に聞いてみろそんなこと、とか言うんですね。とかあしらむんですよ。当たり前ですよね。全くそのわけのわからん人がですね、俺のリモコンどうやるか知りませんかって言ったら、まあ適当にあしらうじゃないですか。交番に行ってみたらとか、日本やったら言うと思いますけど。ただまあインドは信心深い、まあヒンズー教の国なんで、まあ、国民の多くがね、はい、なんで、そんなことなら空の上の神様に聞いてみろとか言うんですよ。やったら PK が、え、空の上に人がいるのみたいなとか聞いたりとか、あとね、じゃあその神様を探さないと、その神様が知ってるなら僕のリモコンの場所を神様に行かないといけないから、その神様を探そうって言うんですけど、で露店とかにまず行くんですよね。はい、で露店に行って、すいません、神様どこですか、どこにありますかって言ったら、あ、これだよ、これが神様だよってですね、その、まあ偶像を渡すんですよ。まあ神様の、まあガネーシャとかのですね、そのぬいぐるみというかですね、その置物を渡すんですよ。あ、で、あ、これが神様なんですかって言って、で、その神様に、その、私のリモコンどこにあるか知りませんかとか言って、で、みんながそれを見て笑うと。まあそういったカルチャーギャップコメディが、まあ基本的なところの話なんですよね。はい。で、まあ PK はだけど、まあ当たり前ですけど、そんなことをしても全然リモコンのありかがわからないんで、まあただ神様だけがそれを知ってるってみんな言うもんですから、まあリモコンのありかを教えてもらうために、いろいろ神様探しを始めると。ね。ビラにですね。まあ、これ、予告編でもありますけど、その、ビラにですね、その、いろんな神様の写真を貼っつけて、で、ミッシングって、行方不明っていうですね、ビラをみんなに配ってですね、誰がその神様の居場所を知らないかっていうことですね、情報を集めてるんですよ。はい。で、それで最終的に行き当たった先がですね、あるヒンズー教のですね、その同志なんですよね。まあ同志が経営してるですね、運営してる宗教団体に行き当たるんですよ。で、その宗教団体っていうのが、その、ジャグーっていう、この映画のヒロインの、実家で信仰しているっていうかですね、まあそこに所属してるんですけど、そういった宗教団体なんですよね。はい。で、その同志はですね、その、まあ、シバですね、そのシバっていう、その、インドの神様がいますけど、まあ仏教とかにも名前を書いて言いますけど、まあそのシバっていう神様がですね、そのどっかなんかちょっと忘れましたけど、どっかが落っこちたか石かなんか、落っこった石かなんかが、これなのだって言ってですね、それをご本尊みたいな感じで丁寧に建て祀ってるんですけど、でそれが主人公が落とした、リモコンやったんですね。というか盗まれてですね、結局その同志が盗っ人が買い取ったんですよね。はい。まあそういった、リモコンがその同志の、あるそのヒンズー教の同志の、運営する宗教団体のすごくですね、奥深くに保存されていると。で、なんとかしてあれを手に入れなければっていうことで、その、ね、テレビディレクターと、若手ディレクターのジャグーと、協力して、そのリモコンを取り戻そうとするっていうのが基本設定なんですよね。まあ、ジャグーはですね、まあ、あることから、その、主人公の PK がですね、宇宙人ってことはもう信じてるんで、で、彼に協力しようっていうことでですね、その宗教団体に入っていくんですよ。で、まあ、その宗教団体っていうのはですね、まあ、ぶっちゃけ、ちょっとインチキ臭いんですよね、はっきり言ってね。まあ、その同志ですね、その同志ってのは非常に、大豪邸に住んでて、体もブクブクに太ってるですね、まあ、超えた宗教団体みたいな感じの親父にしか見えないわけですけど、まあ、いろんなですね、適当なことを信者にですね、神様がこう言っているっていうお告げをなんかして、まあ、お布施をその代わり得てるんですね。で、それで非常にお金持ちっていう男なんですけど、で、まあ、こういったですね、まあ、宗教でですね、まあ、セットになってくるのが、まあ、はっきり言って、お金とセックスなんですけど、まあ、さすがにこのセックスの部分っていうのは、この映画の中で描いてなかったですね。はい。わかりやすいところで言うと、中島ラモっていうですね、まあ、もう、だいぶお亡くなりになってから、経ってますけども、まあ、そういった、作家さんというか、まあ、いろんな、ミュージシャンでもありましたけど、まあ、いろんなことをした、人がいましたけど、その人が書いたガタラの豚っていうですね、長編小説がありまして、私結構好きなんですけど、まあ、本当にエンタメの極みみたいな作品なんですけど、で、これは宗教団体が、テーマになってるんですよね。はい。で、まあ、はっきり言って宗教団体の、まあ、そういった新興宗教のですね、まあ、同志っていうかですね、まあ、そういった教祖様が、何をしてるかというと、まあ、金集めとセックスなんですよ。はい。っていうのも結局、そのね、 まあなんていうか、女性の信者を丸く込めるのは簡単なんで、まあ結局男ですから、まあ性欲を満たすために、そんね、まあ女性を使うということがあるんですけど、まあ、今回のね、PK ではさすがにそういったところはちょっといやらしい部分を描いてはないんですけど、はい。まあ、それは置いといてですね、まあ簡単に言っちゃうとですね、宗教をですね、そのビジネスとして取り扱ってる、まあそういった悪徳同士を PK がやっつけると、口で。っていうのはエンターテインメントとして面白いんですよ、この映画。まあ、それに尽きると思いますね。はい。で、PK っていうのは全くその、純真というか、宇宙人で常識がないわけですから、いろんな自分が思った通りの疑問をぶつけていくわけですよ、同志様にね。で、それがやっぱ正論なんで、どうしてもちょっと面白いということになっていくわけですよ。で、まあ、例えばですけど、その、ね、インチキ。まあ、ちょっとこれからインチキ同士、インチキ同士って言いますけど、まあそのインチキ同士様はですね、ある信者にですね、お告げをするんですよ。っていうのもその信者はですね、まあ おっさんというかもうよぼよものじいさんに近い人なんですけど、まあ奥さん、おばあさんですね。奥さんがその病気で苦しんでいると。で、私はどうすればいいんだろうが、妻の病気がどうやったら治るんでしょうかつってですね、必死にこいて、その、インチキ同士にね、聞きに行くんですよ。やったら、インチキ同士はみんなの前でですね、それはヒマラヤのなんとかかんとかの寺院に行って、祈れば神様はその奥さんを助けてくれるであろう、みたいなことを言うわけですよ。まあ、そんなわけないんですけど。はい。で、PK はですね、それを聞いてですね、何を言ってるんだろう、この人はって言うんですね。はい。あなたそこら辺の子供がですね、倒れてたら、神様に祈るのあなたはって言うんですね。はい。祈るより子供、その時に困ってる子供を助けるだろうと。今、その、おじいさん、彼がやるべきことは、ヒマラヤかなんかに行って、奥さんをほったらかしにするんじゃなくて、奥さんにちゃんと付きっきりで看病してやることだろうと。なんでそう言わないんだよって言うんですね。はい。まあ、これは本当に、わかりやすいですよね。まあ、実際そう、お告げって、ほんまか嘘かわかんないですよ、もちろんね。わかんないですけど、まあ、はっきり言って、劇中の中でははっきり言って、この同士はインチキっぽい描かれ方をしてますけど、まあ、それはほんまか嘘かどうかわかんないですけど、ヒマラヤなんかにね、行って、お参りするより、困ってる奥さんをその場で助ける方が大事だろうっていうのは、本当に正論なんで、で、これについてですね、またちょっと面白い映画の中でのアイデアなんですけど、これは、いわゆる電話のかけ違いみたいなんだもんなんだよって PK が言うんですよね。はい。神様にですね、その信者が電話をかけてお願いをすると、我々はどうすればいいんですかとか、できればこうなってくださいみたいなお願いをするじゃないですか。あとがお伺いを立てますよね。で、その電話を受けるのはその神の代理人な、代弁者なんですよね。まあ今回で言うとインチキ同士なんですけど。で、その代弁者っていうのは神様のメッセージは知らないもんですから、まあ適当なことを信者にそのまま伝えるわけですよ。で、信者はそれで安心して、全くトンチンカンなことをしてしまうと。結局そういうことなんだよって言うんですよね、PK が。で、この辺非常にわかりやすい例だなと。例えばやっぱ上手いな、この監督って思うんですけど、はい。で、あと他の例では、まあ、ヒンドゥー教とかですね、イスラム教とか、シーク教とか、ジャイナ教とか、キリスト教とか、まあ、そういった、インドの中で、信仰されている宗教の人たちを集めてですね、で、彼らが何の宗教であるか当てれますかって、そのインチキ同士に言うんですよね。で、同士がですね、服装の見た目がこうだからっていうんで、この人はヒンドゥー教だろうとか、いろいろ判断するんですけど、実際はその服をお互い入れ替えてるだけやったりするんですよね。はい。何でしたっけ、ちょっとあんまり。私詳しくないんで分からないですけど、ブルカでしたっけ、なんかその、イスラム教の女性が被る、ね、その、黒い、ね、ありますけど、その素肌を見せないためのですね、服がありますけど、ああいうので判断したら実際服を変えてただけだったっていうのが、劇中の中でそういったシーンがあるんですけど、結局ですね、その、別にその個人個人の体に、その生まれた赤ちゃんの体にですね、宗教の印が別についてるわけじゃないですよね。はい。まあその人を区別する、その人が何の宗教を信じてるか区別するのはその見た目だけなんじゃないかとか、そんなことも神様はわかんないのかよとか、まあいろいろ、そういうことをすごく正論で詰め寄っていくんですね。まあその様が非常に面白いわけなんですけども。でですね、こういった宗教の矛盾に関しての映画ってね、実は結構あるんですよね。で、私が非常に好きなのがですね、先ほどブリジット・ジョーンズの日記の3作目の 時の話でもしましたけど、インベンション・オブ・ライングっていう作品なんですよ。で、これ先ほども言いました通り、放題が嘘から始まる恋と仕事の政府口実っていうタイトルで、まあそれで検索かけたらね、出てくると思いますけど、で、これはね、何度も言いますけど、先ほど言いました通り、嘘がない世界での中年男性のコメディなんですね。まあ、アイデア一発の映画ではあるんですけど、まあそういった本音で全部喋ると、はい。出会った瞬間に、その初めて会った女性にですね、ああ、今日は君とセックスしたいって言うと、女性の方がね、今日はあなたと寝る気はないのよ、とか、デート中に普通に話すんですよ。だから駆け引きとかないんですけど、みんな本音で喋る世界なんでね、嘘がないんで、はい。で、まあ面白いのは、コカ・コーラの CM とか出てくるんですよ。はい。映画の中でですね。で、コカ・コーラの CM ではですね、その、何を話すかっていうと、この商品は砂糖を溶かした水ですって言うんですね。で、最近白クマの絵をパッケージにつけましたが、これは単なる子供の受け狙いですとか言うんですね。はい。あと、体に悪いです。でも買いましょう。買わないと私が困りますとか。まあそういったのが CM で流れるっていうんで、そこら辺のアイデアが面白い映画なんですけど。まあというかね、普通にコカ・コーラとして出てくるんで、あと、ペプシも出てくるんですけど、ペプシどういう説明するかっていうと、コカ・コーラがない時のための飲み物とか出てくるんですよね。だから、コカ・コーラもペプシもよくこんな紹介されるのに許可出したなって感じなんですけど、ね、実名出てるから、スポンサーがなんかあるはずなんですけどね、なかなか思い切ったことやるなっていうのがこのインベンション・オブ・ライングなんですけど、で、この映画、まあそういったバカバカしいコメディなんですけど、で、ブリジット・ジョーンズの日記の時でも話しましたけど、一つのテーマがそういった愛についてですね、人を愛するっていうのはどういうことなのかと、ね、その本音で喋ると、人間本音で喋ると優秀な人間の遺伝子が欲しいっていうのが事実かもしれないですけど、本当にそれが愛してるっていうことなのっていうことが一つのテーマにあるんですけど、もう一つ大きなテーマが宗教なんですよね。はい。っていうのも宗教が生み出される瞬間っていうのをこの映画が描いてるんですよね。はい。主人公は、まあ、冴えない中年男性でですね、稼ぎも少なくてっていうことで、自分の家で奥さんじゃないわ、その自分のお母さんですね、もう年老いてる、死にかけてるお母さんですけど、そのお母さんをですね、看病を自分ですることができないから、老人ホームに入れてるんですよね。で、そのお母さんが老人ホームでもうお亡くなりになる寸前だっていう時にですね、で、もう、お母さんが真相でですね、私死んだらどこに行くのっていうか、その、無に帰るのねとか言うんですよね。完全に何の、ね、存在でもなくなるのねって言うんですよ。嘘がない世界ですから。地獄とか天国とかそういった概念がないんですね。すいません。宗教信じてる人はすいませんけど、まあ、そういった概念がないわけですから。で、そこで主人公はですね、初めてそこで嘘つくんですよ。初めてじゃないですけど、そこで嘘をつくわけですね。死んだ後には本当に素晴らしい世界が待ってるんだよと、そこでいろんな人、自分の大好きな人に出会えて、で、すごくいつまでも楽しく幸せに暮らすんだよって言うと、その主人公のお母さんは安心して安らかに眠るように亡くなるんですよね。で、それをみんな聞いたためにですね、そんな世界があるのかっていうことでですね、収集がつかなくなって、で、どんどんその、自分で宗教を作る羽目になってしまうんですね。その、だから宗教ってのは結局嘘なんだよっていうのをこの映画は言ってるんですよね。はい。まあ、ぶっちゃけ、ね、まあそういうことはあるじゃないですか。実際に死んで天国に行くか地獄に行くか、そもそも天国があるのか地獄があるのか、とか、そんな証明しようがないですから、まあ嘘としましょうよ。はい。ね。ただ、その人に希望を与えるような嘘は必要なんだよっていうのをこの映画は言ってるわけですね。インベンション・オブ・ライングって映画は。はい。で、別にこの映画は宗教を馬鹿にした作品ではないんですよね。だからね。宗教はあっていいんだと。っていうか、人が生きるためにそういった嘘は必要なんだよっていうことですよね。その嘘も方便っていう言葉がありますけど、まさにその通りですね。はい。人が幸せになるためには、そういった考えがあっても別にいいじゃないかっていうのが、このインベンション・オブ・ライングのもう一つのテーマなんですよね。はい。で、今回の映画の PK も、別にその、宗教の矛盾はついてるんですよ。というふうにね。先ほど言いました、その死にかけてるじゃないわ。ご病気の奥さんがいらっしゃるのに、なんで、その、ヒマラヤなんかに行くのと、ね、奥さんをちゃんと大切にした方が、その奥さんのためじゃないかっていうのはもちろんその通りで、まあそういった感じでですね、インチキ同士を笑い物にしている作品なんですけど、宗教自体を馬鹿にしているわけではないと。はい。 この映画終盤はですね、PK とそのインチキ同士のですね、なんていうんですかね、テレビのそのスタジオでのですね、議論になるんですよね。はい。議論の場でその決着をつけようということになってですね、ガチンコバトルみたいな感じでですね、言い合うんですけど、そこでですね、同志がですね、PK を糾弾するんですよ。どういうふうに糾弾するかっていうと、ね、PK よと、ひどく傷ついた人がいて、で、その人が神にすがるしかない日も、時もあるだろうと。その彼を、神にすがるしかない彼を否定するのが君はと、お前はと。貴様は次第には神は死んだと言うだろうと。私は神を守らなければいけないわ。いけないのだ。そのため、これはそのための戦いなのだって言うんですよね。PK に。はい。で、まあ、これはっきり言って、兄ちゃんの神は死んだ、もそのまま引用してるわけですけど、はい。ね、まあまあ、これもね、その、いろんな宗教家がね、兄ちゃん、まあ、神を死んだっていうか、その、まあ、キリスト教はルサンチマン、弱者はルサンチマンだって言ったのが、ね、兄ちゃんですから、まあ、気持ちもわからんでもないんですけど、まあ、いろんな宗教家は兄ちゃんを面を敵にしてますけど、別に兄ちゃんは宗教を否定してるんではなくて、ね、その先ほど言いました通り、その、ね、キリスト教の精神性ですよね、そういった、ルサンチマン編ですよね、を批判してるわけで、まあ、別に宗教者がダメって言ったわけじゃないんですが、まあまあ、それを置いといてですね、まあ、そういった風に、インチキ同士からですね、その、批判された PK はですね、自分のことを話し出すんですよね。その、地球に初めて降り立った、その瞬間です、の時のことを話し出すんですよ。僕も別に神様が悪いんじゃないと思いますよと。あなたが正しいんだと思うよと。はい。で、僕はその宇宙から地球に来た時、本当にひもじい思いをしたと。で、一人ぼっちで泣いていたんだと。で、そんな時、神様のことを思うと、不思議と希望が湧いてきたんだよねと。でもね、神様は二人いるんだって PK 言うんですね。はい。で、一人は私たちを作った創造主。ね、あなたは神を守るとおっしゃいますが、一体何を思い上がってるんだって言うんですね。はい。全宇宙ですね。その全宇宙中の生命を創造した本当にとてつもなく大きい存在が神なんだと。ね。ちっぽけな宇宙の中のちっぽけな地球のさらにちっぽけな村の住民の一人であるあなた、インチキ同士が、ま、そんなあなたが守らなくても、創造主は自分で自分を守れるほど大きな存在なんだよって言うんですよね。はい。で、神様二人いるって言ったけど、もう一人っていうのはあなたが作った神様なんだと。で、その神様はあなたにすごく似ているんだ。そういう神を信じて、人がテロを起こしたり、悲しい出来事は起こるんだって言うんですよね。はい。で、まあ、PK はですね、こういう劇中で結構ショッキングらしいんですけど、まあ、自分のお兄さん分ですね、その、まあ、彼が地球にやってきた時にすごくいろいろ世話を焼いてくれた、非常にですね、親切な、兄貴分の男性、男の人がいるんですけど、まあ、彼をその、まあ、列車のですね、テロで亡くしちゃうんですよね。列車に爆弾が仕掛けられ、駅に爆弾が仕掛けられたなんかで、その兄貴分が吹っ飛ばされちゃうんですよね。はい。で、その彼を亡くしてしまうんですよね。で、私はそんな神はいらないと。自分が信じる神を信じればそれでいいんだよって言うんですよね。はい。で、これ本当に感動しましたね。これ本当に重要な話ですよね。はい。宗教的ないがみ合いがですね、なんで起こるかと。宗教自体ですね、神様自体は別に悪くないわけですよね。はい。ここが自分の信じる宗教を信じることについて別に誰もそれをノーなんて言わないですよね。でも、他人の宗教ですね、自分が信じてる宗教と他人の宗教が違ったりすると、不寛容になったり、それに。で、あと、ね、そういったインチキ同士みたいな、その宗教側にそそのかされて、他の宗教を信じる人を憎んだりとか、で、あと殺し合う。で、まあそういった不幸が蔓延するんですよ。それが問題だって言ってるんですね。個人個人が自分を信じる神様を信じて幸せになるのに何の問題もないよっていうのを PK は言ってて、はい。で、こっからですね、映画と全然関係ない話するんですけど、この映画見てですね、その連想した というかですね、その思い出した作品がありまして、で、それでね、坂口安吾のですね、ダラクロンという作品と、あと、京極夏彦先生のですね、毛量の箱っていう小説ですね。この二つをちょっと思い出したんですよ。はい。で、これ、ダラクロン、ね、坂口安吾ダラクロンっていうのは、その、まあ、NHK もですね、その100分で名著っていう番組がありますよね。っていうか、私結構好きなんですけど、はい。でですね、その坂口安吾ダラクロンやってたんですよ。で、それをね、見て初めてそのダラクロン読んでみたんですよね。で、そこまで、それまで、坂口安吾っていうと、まあ、私ミステリー好きっていうのはちょいちょい話してると思いますけど、それでフレンズ殺人事件っていうですね、のが、坂口安吾が書いた小説でありまして、それを読んだきりやったんですけど、まあ、ダラクロン今回読んでみたんですけど、本当にすごいね、その、小説ではないんですけど、その、まあ、持論を展開してるんですけど、ね、まあ、ブライハーやったらですね、その坂口安吾ならではの切り口だなと思うんですけど、っていうのもですね、安吾が生きたですね、その、まあ、終戦後の時代ですね、終戦後の日本。で、その時代にあった、その日本人の美意識ですね、その、例えば武士道とか、それとか、あと女性ですね、その、女性の低層観念とか、そういったものに脳と突きつけたのが、その、ダラクロンという作品やったんですよね。はい。まあ、例えばですけど、その、ね、結局人間っていうのは、その、そういったですね、凝り固まったですね、その精神性に縛られているけども、そういったものは偽物なんだよと。周りを見てごらんやと。その、戦後になってですね、まあ、15の妻が いるじゃないですか。夫を戦争でなくて妻がいたけど、もう他の男と再婚して、ね、幸せに暮らしてるよと。そんなのに低層観念とか言ったって仕方ないじゃないかとか、まあそういったことを話すんですよね。はい。では、そのね、ダラクロンの、中の一文で非常にショッキングなのがあるんですけど、まあ正式にはその、正確にはそのダラクロンの中の日本文化史観っていうですね、そのチャプターの一つに出てくるですね、一文なんですけど、まあ、非常に当時の日本人にとってはショックだったんだろうな、という一文があるんですよね。で、100分で名著でもちょっと取り上げられてたんで、気になったんですけど、まあ、これ、青空文庫で面白い読みますんで、ぜひちょっと読んでいただきたいんですけどですね、丸々読むとですね、こんな、ね、文章があるんですよ。見たところのスマートさだけでは、真に美なるものとはなり得ない。すべては実質の問題だ。美しさのための美しさは素直ではなく、結局本当のものではないのである。要するに空虚なのだ。そうして空虚なものはその真実のものによって人を打つことは決してなく、せんずるところあってもなくても構わない代物である。法隆寺も平等院も焼けてしまって一向に困らぬ。必要ならば法隆寺を取り壊して停車場を作るがいい。我が民族の高貴ある文化や伝統はそのことによって決して滅びはしないのであるっていうですね。まあこういった文章があるんですよね。はい。まあこれはですね、だから何を言いたいかっていうと、まあそういった人間の自主性がね、必要なもんですね。はい。でないものっていうのは、潰してしまって構わないよっていうのは言ってるんですね。別にだから法隆寺とか、そういったね、その、平等院とかを別に憎んでるわけじゃなくて、真に必要なのはそういうことじゃないんだよってことを、安吾は言ってるんですよね。はい。だから別にその、このね、堕落の日本文化史観の中でも、別にね、仏教を別に嫌ってるわけじゃなくて、真に人間に必要なものって何なのかっていうね、そういったきらびやかなお寺なのかと、まあそういったものが本当に必要なのか考えろっていうことをですね、日本人に問いかけてるのが、ダラクロンで、まあ非常にショッキングなんですけど、まあ言ってることとか PK とちょっと通じるところがあるわけですよね。はい。まあそういった寺院そのものが大事なんではないっていうことですよね。はい。そういった偶像というかですね、そういった、まあ、お寺のお坊さんとか、その人そのものが別に信仰の対象になる必要はないよっていうことなんですけど、はい。で、あともう一つ思い出したのが、その、京極夏彦先生の毛量の箱っていう小説ですね。で、これは百鬼夜行シリーズの、その、まあ、2作目ですね。まあ、ぶっちゃけ、京極夏彦の最高傑作と推す人は多いでしょうし、私もね、京極夏彦どれが一番かって言われると、やっぱり、毛量の箱になるのかなっていう気はするんですけど、まあ、ミステリー的にはジョログモの断りか、そうですね。まあ、おもらきの傷とか。まあ、やっぱり、 ね、本当に、ね、なんていうか、まあ、ショッキングな、衝撃を与えたっていう意味では、その、ね、産めの夏かなっていう気もするんですけど、一般的に京極夏彦の最高傑作と言われてるのは、まあ、モールの箱ですね、っていう小説があるんですけど、で、これはですね、その、まあ、まあ、ミステリーでものすごく長いんで、ここでストーリーは話せないんですけど、まあ、主人公というかですね、まあ、まあ、登場人物の中で京極堂っていう男がいるんですよ。まあ、自分のその古本屋の屋号が自分の名前になってるんですけど、はい。で、まあ、彼はその、いわゆるこの、モールの箱の中では探偵役、まあ、厳密に言うと違うんですけど、まあ、ね、京極堂は探偵役を否定してますから、まあまあ、あれなんですけど、まあ、陰陽師、本職は陰陽師のですね、男なんですよね、京極堂って男は。で、その男はいろんなうんちくをですね、このシリーズでは喋って、で、それが本当に一つの講義みたいになってるんですけど、で、モールの箱で一つですね、大きく取り上げられてるのは新興宗教なんですよね。はい。で、まあ、宗教についての宗教談義が延々と続く場面があるんですけど。でですね、まあ、京極堂が言うにはですね、その宗教、まあ、信仰宗教とかそういった宗教に関してですね、は、四つに簡単には分類されるっていうんですよね。はい。で、四つ、それな、まず何かっていうと、一つは宗教家。で、もう一つは霊能力者。で、もう一つは占い師。で、超能力者に便宜上四つに対別できるっていうんですよね。で、その彼ら、宗教家、霊能者、占い師、超能力者っていうのは、まあ、端的に言うと奇跡を起こす人たちなんですよね。はい。で、最も本当に分かりやすいのは秘密の解明であると。だから未来のこととか、過去のこととか、あと自分の知らない事実とか、第三者には分からないこととか、まあ、まあ、いろんなことですね。まあ、そういったことを明らかにすると。で、まあ、PK なら、その、この映画の PK という映画の中なら、その、まあ、同志は人々を導くお告げをするわけですよね。例えば、その、先ほど言いましたと、ヒマラヤに行けばどうこうだとか、まあ、そういうことを言うわけですよ。はい。もちろん、その、未来のことだ。誰もわからないことを、ね、そういったふうに言うんですよ。そこに行けば、奥さんは幸せになるって言ったら、まあ、それは、秘密の解明ですよね。まだ明らかにはなってないんですけど。はい。ただですね、この秘密の解明の仕方にはその4者にとって違いがあるっていうんですね。その宗教家、霊能者、占い師、超能力者には。はい。で、どうしたらに違いがあるかっていうと、あの、宗教家っていうのは信仰すること。まあ、信じることですね。はい。で、それに伴う信仰の、布教が目的だと。まあ、大体の場合、だからその神という存在が必要になるわけですよね。信仰をする対象物ですね。はい。で、霊能者っていうのは宗教家に近いんですけど、まあ、その信仰の対象はその神様じゃなくて霊能者自身の場合が多いっていうことですね。まあ、例えばその霊能者ですか、なんとか、人に対してですね、その霊障を落としてやるとか言うと、その霊障を落とす能力っていうのはその霊能力者自身にあるわけですから、その人が信仰の対象になるわけですよね。あの宗教家やったらその神様が信仰の対象じゃないですか。神様がいろいろしてくれると。別にその代弁者は別に偉い人では本来はないはずなんですけど、霊能者は神的存在に本来自分が近くなるような存在なんですね。はい。で、占い師っていうのはその宗教家とか霊能力者とは違って、戦術ですね、その占いの理論を知ってれば別に誰でもなれると。で、この場合、奇跡ですね、その秘密の解明っていうのはその戦術のロジックですね。例えば聖戦術やったら、そういった聖戦術のロジックがあるわけですよね。はい。まあ、血液型占いやったら、血液型のね、あの、タイプを知ればそれで済むわけですけど。うん。そういったロジックに従えばいいから、まあ非常にわかりやすいと。はい。で、まあ超能力者っていうのはもちろんね、まあ勉強してなれるもんではないんで、生まれつき持ってたり、まあ後天的に授かる場合もあるかもしれませんけど、まあそういったもんだと。はい。で、彼らっていうのはですね、まあその4者、いろんなですね、秘密の解明の仕方に違いはあるにしろ、大体の場合、その未来のことを示すわけですよ。はい。で、その前段階として、まあ、過去の解明っていうのを行うんですね。はい。例えばですけど、あなたは以前死にかけた経験がありますね、とか、ですね、大切な人と別れた経験があるでしょう、とか、まあ、大体誰にでも当てはまることだったり、まあ、あとはですね、回りくどくですね、その相手をですね、事前調査して、まあ、例えば過去の友好関係とかね、その人の出身地とかを当てたりすると。はい。で、その後がミソで、人の未来を予見するんですよ。はい。例えばですけど、先祖を供養しないと災いになるだろうとかですね、部屋を掃除すれば悪の木が散漫にして正常な木に満たされるとか、まあ、いろいろ言うわけですよね。はい。 で、これは別に何でもいいらしいんですよね。その強国動画の話には。というのはこれもなるほどなと思いますけど、大体もしですね、その人が災いに当たってしまったらですね、まあその未来の解明というのは正しかったっていうことになるじゃないですか。はい。だからね、就業家とか、霊能者とか、占い師、超能力者としての株は上がりますよね。はい。で、逆に当たらなかったとしても、そのね、信者っていうのは、その過去の解明によって、例えばあなたは、大阪府出身ですね。あ、なんで分かったんですか。この人はすごい人に違いないっていう風に信者になってしまった場合、まあね、何々をしていたおかげで、あなたのお告げに従ったおかげで、災いから逃れられましたとか感謝するわけですから、別にそれに外れても何の問題もないと。まあ、ただ問題は、どう起こすとボロが出るっていうことらしいんですよね。はい。で、分かりやすいのが預言者ですよね。はい。で、預言者ってのは大体でかいこと喋るわけですよ。まあ、わかりやすいところですと、ノストラダムスの大予言とか、あと、マヤのですね、まあ、2012っていうエメリヒの映画でもありましたけど、世界滅亡の予言とか、な、ね。まあ、ただ、そういった場合っていうのは、大体予言者が生きているうちには解明できないことを予言するわけですね。ここら辺がうまい話ですけど。だから、誰もその嘘っていうのを証明できないわけですよね。まあ、ノストラダムスの大予言も結構外れましたし、マヤの大予言も外れたわけじゃないですか。はい。だから、その証明をできないわけですから、何ら問題はないわけですよね。預言者にとっては。で、これ最も成功した例は多分、キリスト教ですよね。はい。世界が滅亡するその日、まあ、キリストが復活してですね。で、信者を楽園へと導いてくれると。で、不信心者はみんな地獄に落ちるって言いますけど、はい。まあ、幸いまだね、私たちの地球っていうのは滅亡してないので、その真偽、ね、キリストはもしかしたらね、復活するか分かんないですけど、そんなこと誰にも分かんないんで、その秘密の解明が正しいかどうかは分かんないわけですよね。だからキリスト教はうまいなと、ビジネスとしてうまいなと思いますけど、まあ、まあそれは置いといてですね。で、まあこうやってするですね、秘密の解明ってのは別に嘘だってなんだって別にですね、関係ないわけですよ。はい。ね、占い師やったら、こうやってして行動した。いいですよっていう風に、まあ、いわばアドバイスですよね。はい。あなたこのままじゃ彼氏できないわね、とか。で、どうすればいいですかっていうと、待つだけじゃなくて行動するのが吉よとか、まあ言うじゃないですか。ね、占い師は。まあ、それはアドバイスですよね。まあ、その代わりに権量として、まあ、報酬をもらうわけじゃないですか。はい。で、霊能者やったら、まあ、この壺を買えばですね、あなたについた霊障が取り除かれますよ、とか言うでしょうし、あとはそうですね。宗教家ですね。まあ、宗教家やったら、我が宗教をですね、信仰すれば悩みから解放されるであろうとか、まあ、言うですよね。浄土真宗とかやったら、まあ、信号を唱えたら、それで、極楽浄土に行けるっていうふうに説くじゃないですか。まあ、それで万事解決すると。はい。まあ、それによってですね、そういった、まあ、方便ですね、はっきり言って、先ほども言いましたけど、方便によって人の人生が前向きになれば別に何ら関係問題はないわけですよね。嘘だろうが何だろうが。別に人が救われるならそれでいいじゃないかと。信じる者は救われる。ね。それが信心の根幹なんだっていうのをこのね、毛量の箱っていうミステリーの中では、京極堂がそういったことを説いてるんですね。というか、京極夏彦が説いてるんですよ。はい。ね。世界滅亡のその瞬間、キリストが別に復活するか分かんないですけど、ね。まあ、その時のために、その時に幸せになれるように、その他者とか隣人とかを愛しましょうっていうですね、精神性をキリスト教徒が持つのは別に何の問題もないっていうか別にいいことですよね。それはね、世のため人のためになりますから。まあ、ニーチから考えたらね、それは君たちがバカなだけなんだよって言うかもしれませんけど、別にそれはいいことじゃないですか。はい。ね。例えばですけど、2012っていう映画みたいに、まあ、地球が2012年に滅亡しちゃうから、それまで精一杯、その日その日を大切に生きようよってその人が思っても別に何ら問題はないというか、逆に世界滅亡の大予言も正しい方向に向かってますよね、そういった場合っていうのは。はい。ただですね、その信仰ですね、その信心が真逆に作用したら、それはそれで話は全く別になるわけですよね。はい。例えばですけど、その高すぎる権量とかですね、そういった、料金を出して、人生を食い潰してしまって第三者とかまで影響を及ぼす場合とか、あとはね、まあ、子供をその自分の幸せのために、その宗教家に捧げたりして、生贄にし、まあ、言うたらしちゃう親がいたりとか、で、あと、先ほど言いました通り、死にそうな奥さんとほっといて旅に出ろっていうお告げがあったりとか、 で、まあ、あとは前述したセックスもそうですね。まあ、例えばですけど、ね、宗教家がですね、神の化身である私と交わればお前は救われるであろうとか、まあ、信仰宗教ってよくあるパターンですけど、ね、オウム真理教もそうやったって、そうやったらしいですけど、ね。まあ、女性信者にですね、まあ、そういった上に手を出してしまった場合は、まあ、はっきり肉体的凌辱ですから、まあ、ちょっとこれはね、まあ、女性が信者やった場合っていうのは、本人の自由意志でもある部分がちょっと難しいんですけど、それはそれで救われてるのかなって気もせんでもないんで、それはね、難しいところですけど、まあ、まあ、実際はダメなことですけどね。はい。まあ、だからね、とにかくですけど、まあ、信者が救済されてこそ、信仰っていうのは意味があるわけですね。不幸になるなら、あべこべなんですよ。逆に、言えば嘘でも何でも別に宗教か嘘でも何でも別に信者が幸せになったらそれはそれで済むわけですよね。はい。先ほど言いました通り、信仰を唱えたらね、その極楽浄土に行けるっていう素晴らしい教えが日本にはありますけど、これは本当に画期的な発明でしたよね。死の間際ですね、自分が死んでしまうっていう時に、ね、信仰を唱えたら極楽浄土に行けるっていう、まあそういった思想っていうのはものすごく人のためになる話っていうか素晴らしい教えですよね。はい。だって唱えるだけで済むんですからものすごく楽ですよね。ね、その、功徳を積む必要もないと。非常に大衆的ではあるんですけども、やっぱそれで救われた人もたくさんいるでしょうから。はい。まあ、だから宗教っていうのはそういった意味で素晴らしいもんなんですよね。まあ私は無宗教ですけど、はい。で、PK っていう映画もやっぱそういうことを言ってるわけですね。はい。まあね、これは先ほど言ったあのインベンションブラインドでも描かれてた問題なんですけど、ね、死後は楽園に行けますと、キリスト教というかね、キリスト教では。で、まあ神様が、そこに連れてってくれると、まあイスラム教もそうですけど、ね、じゃあ毎日自堕落に生きても、ね、お酒ばっか飲んでさっさと死にたいですっていう人もいるわけですね。これインベンションラインで出てくる問題なんですけど、ね、神様にね、最終的に救われるなら、じゃあ別にさっさと死ねばいいじゃん、みたいなんですね、のが主人公の親友になっちゃうんですよね。で、自堕落なことになってしまって問題になるんですけど、だからそれは宗教は全く真逆に働いてるわけですよね。人を幸せにするんじゃなくて、不幸にする方に働いてると。それは非常に問題なんだっていうことですよね。まあ宗教的テロリズムとか全くそうですよね。はい。まあ、イスラムやったら、その、まあ死後の世界では、まあ楽園でですね、そのまあ美女にいいことしてもらえるとか、ね、たくさんの美女に囲まれる、ね、美味しいものを食べれると。だから地上で自爆テロを起こして自分の命をそれで散らすと。まあそれじゃ完全にあべこべじゃないですか。人をね、幸せにする方向には向かってないですよね、宗教は。それじゃね、救済になってないと。そんな神様はいらないよ。っていう風なことを PK は言ってるんですよね。はい。イスラム教だって、まあイスラム国とかがやってる自爆テロとかっていうのは、まあ PK が言うところの作られた神によって自爆テロをしてるわけですよね。はい。別にイスラム教本来の教えにそんなことは書かれてないですからね。多民族の宗教をね、皆殺しにしろ、根絶やしにしろ、回収させろみたいなことは、そんなことは言ってないですから。はい。ね、はっきり言ってイスラム国の、そういったイスラム教原理主義者のね、テロ行為っていうのは、はっきり言ってサイード・クトゥブっていう人が書いた、イスラム原理主義の道しるべとか、まあそういった本がありますけど、まあそういったジハードですね、聖戦を正当化するような、まあそういったですね、イスラム教の原点ですね、はい、ですね、コーランとかが生まれた、その後に作られたですね、経典があるわけですよね、はい。で、それがテロを正当化すると。まあそれは本当にいけないことですよね。はい。まあ PK の中でもそういった自爆テロが描かれて、まあそういった間違った作られた宗教、によってですね、本来、最初に作られた宗教とは全く違う形で、他人をですね、他の人の宗教家とか無神論者とかを、傷つけるための作られた宗教、作られた神様、というのは非常に問題なんだよってのは言ってるわけですね。はい。人々が自分の中のそれぞれの大切な神様っていうのを自分自身で愛すればそれでいいと。で、それは多分とっても素晴らしいことなんだよっていうのをピーケは言ってるわけで、だからね、こういった映画がインドでですね、公開されて、まあやっぱり宗教ね、紛争も起きてる国ですから、本当に素晴らしいことだと思いますね。で、まあ日本でもですね、まあ少ないにしてもやっぱありますし、はい、まあ、つか世界中には起きてるわけで、そういった多民族のですね、そういったセンシティブなですね、問題を知る意味でも あと他者への寛容さっていうのを知る意味でも PK 本当におすすめできる作品でございました。はい。なおかつエンターテインメントとしても素晴らしいんですからね。もう理想的なパターンですよね。はい。という感じでですね、PK ぜひ見てない方はご覧になっていただきたいと思います。はい。ちょっと長々とですね、宗教についても話してきましたけど、先ほど言いました、その、坂口安吾の堕落論とかですね、あと、京極夏彦の、毛量の箱もですね、まあそういった宗教、神様、について、モラルとかですね、モラルとかそういったことについても、ちゃんと学べる教材としての本でもありますんで、ぜひ一緒にですね、読んでいただいても面白いんじゃないのかなと思ったりします。はい。まあ、そんな感じで、今回の批評を終わりたいと思います。はい。ですね、次回批評した映画なんですけども、そうですね、まあ、なんだかんだ今年は豊作、本当に豊作の年なんですけど、ちょっと今のところ外せないというか、もう見る予定を立ててしまっているのは、この世界の片隅にですね、はい。まあ、これについてはね、まあ、間違いなく見るのは見るんですけど、まあ、原作は非常に好きっていうのもありますし、まあ、評判も高いですしね。はい。まあ、実はこれ私、あれなんですよ。クラウドファンディングの時にですね、その、この世界の片隅にっていう映画が、企画としてですね、立ち上がった時に、クラウドファンディングで、一般の人からその、資金を募集したことがあったんですけど、まあ、それで一応私も募金しましたんで、まあ、そういった意味でもね、まあ、少しだけですけど、本当にビビたる部分ですけど、まあ、私の魅力も含まれている作品でありますんで、これはぜひ見てみたい。まあ、批評するかはちょっとわかんないですけど、見てみたいと思います。はい。ではですね、今回の映画批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いておりますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは長々と失礼いたしました。はい。失礼いたします。